おはようございます。高原吾一郎です。先日自動車メーカーのホンダが送るとてもユニークなダイレクトメールの紹介がありました。その手紙を水に濡らしてくしゃくしゃと丸めて地面に埋めるとやがて芽が出て美しい花が咲くってんですね。神は再生紙を利用しているので全く環境に悪影響を与えないって言うんですね。いや、洒落たことするなと感心しました。ところで聖書は神の言葉ですが、これは勉強するための本というよりも、神があなたという個人に宛てたダイレクトメールなんです。そして応答返信を期待して語られた手紙なんですね。しかも、その言葉を受け入れた者の心の中に根を下ろし、芽を出し、花を咲かせ、素晴らしい人生の実りを実らせる生ける言葉なんです。そして今日は、あなたに永遠の命を実らせる神の言葉を紹介したいと思うんですね。聖書はこう語っています。未だかつて神を見た者はいない。父の懐におられる一人子の神が神を解き明かされたのである。ここから三つのことを考えたいと思います。第一に、神は目で見ることのできない存在です。では、見えない神がおられるということをどのように信じることができるんでしょう。神がお作りになった作品を通して作者たる神を知ることができるっていうんですね。ところで、現代の物理学者が一致している見解が一つあるんですね。それは、宇宙には始まりがあり、その宇宙は現在に至るまで猛烈なスピードで膨張しているということです。これに異論を唱える物理学者はまずいないと言っていいと思うんですね。宇宙は大昔に突然爆発的に誕生し、膨れ上がり、広がって今日のような姿となったって言うんですね。これをビッグバンと言います。ところで普通、ダイナマイトで大爆発を起こせば、次の瞬間は残骸だけで何も残りません。ところが宇宙の場合は、規則正しい天体が秩序だって運行しているのはなぜでしょう。今宇宙には大きな力が二つ働いています。一つはビッグバンの爆発力で膨張していこうとする力です。もう一つはビッグバンによって生じた破片を再び集めようとする力、重力という力ですね。もしビッグバンがもう少し弱かったならば、宇宙はとっくの昔に縮んで潰れてます。逆にビッグバンがもう少し強かったならば、宇宙物質があまりにも早く広がるために銀河は形成されていませんでした。宇宙の広がっていこうとする力と縮んでいこうとする重力がちょうどドンピシャの力で釣り合ってるがために宇宙は見事な調和を保ってるんですね。もう少し強いとか弱いとか言いましたけど、どれぐらいもう少しかと言いますと、理論的には10のマイナス43乗秒において10のマイナス60乗分の1違っただけで宇宙は存在してないって言うんですね。ということは私もあなたもここにはいないということですね。偶然や物の弾みに任せていては絶対にありえないピンポイントに調整されたバランスの上に私たちは存在しているのです。誰かが調節したので釣り合ってると考えざるを得ないというのが宇宙なのだって言うんですね。第二に、神様の本心はイエス・キリストを通して表されたという宣言です。なぜならキリストは神の懐にいた一人子の神であるからです。懐とは心の深いところ、いわゆる胸の内のことなんですね。先日、父親を亡くして3年目の思い出話を綴ったエッセイを読み、感動しました。お父さんが亡くなった時、兄弟3人で遺産相続をしたんですが、後になってひょんなことから、父親がとっても大事にしていた金庫が出てきたっちゅうんですね。とっても立派で頑丈な金庫です。お母さんもすでに亡くなっていて、その鍵のありかがわかりません。開けることができないので、中身も確認のしようがない。それで兄弟3人が自分の奥さんも連れて6人で集まり、みんなの見てる前で鍵の専門家に金庫を開けてもらうことにしたっていうんですね。ところが、プロの手を持ってしても相当に手強い金庫で、 時間がかかったんですね。それで兄弟3人で父の思い出話になったそうです。実はこのお父さんはとっても厳格で、外食に連れて行ってくれたことはほとんどなかった。家族旅行もほとんどなかった。随分倹約家で、まあケチンボというかなんていうか、そんなお父さんだったなという話になった時に、一番下の弟が言ったんですね。ということは相当溜め込んでるんじゃないか。すると真ん中の弟も言いました。そういや親父は夜中に金庫の前でニヤニヤニヤニヤしながら何かやってたぞ。そうか、これは期待できるなと思ってたら、鍵屋さんが言ったんですね。開きましたよ。それで長男の彼がドアをギーって開けた。まず中から出てきたのは古びた100点満点のテストです。それを見た下の弟が、これ私のだと言って取り上げた。次に出てきたのは何かの表彰状です。それを見ていた真ん中の弟が、これは僕んだと言って取り上げた。その次に出てきたのは一本のネクタイでした。それは長男の彼が初任給でお父さんにプレゼントしたネクタイです。その後に次々と昔の品物が出てきて、そして最後に黒い小箱が出てきたんですが、開けてみると、子供の頃家の前で撮った家族の集合写真だったそうです。それを見ていた彼の奥さんがたまりかねて泣き出したんですね。そしたらみんなこらえきれずに泣き始めたと言います。大人になって初めて人前で号泣した、肩を震わせて泣くのを止めることできなかったって言うんですね。なぜですか？父の心の奥底にあったのは子供たちへの愛だったからです。そしてその愛に触れながら、息子のくせに父のことを何にも知らないで生きてきた、父のことを何にも理解してこなかったということに心痛んだのです。父の懐にあるのはあなたへの愛です。神の懐にあるのはあなたへの愛なのです。なぜなら、神の懐にいるキリストは愛だからです。神はあなたを神の家族として取り戻すために、ご自分の一人子を世に使わせてくださいました。そしてあなたの罪をキリストに背負わせて、十字架の上で罪の永久処分を成し遂げてくださったのです。そのすべての御業を愛から出た強力な意志で成し遂げてくださったのです。第三に、キリストは復活して今も父の懐、神の懐にてあなたのために取りなしをしていてくださる方だということです。私のいる集会に知的障害を持つお子さんがいます。とっても可愛いんですね。それで私は海外旅行に行くたんびにお土産を買ってプレゼントするんです。彼女はとても喜んで、ある時私に手紙を書いてくれました。ところが普通の人が見てもまず解読できないんですね。なぜなら鉛筆をしっかり握る力もないんです。それで人が見たら落書きにしか見えないんですね。それは文字ではなく曲がりくねった線です。しかし私はこの手紙をスラスラと読むことができるんですね。なぜならその子のお母さんが通訳してくれるからです。ありがとう、とっても気に入ったわって書いてあります。そういうお母さんの翻訳によって私は理解し、そして感動するんです。あなたの祈りがたとえどんなに支離滅裂で人には理解不能であったとしても、あなたの心を汲み取るキリストは神の心の一番深いところに届く祈りとして神のもとに持って行ってくださるんです。なぜならこの方は神の心の一番深いところ、すなわち父の懐におられる救い主だからです。どうぞ、今度はあなたが、あなたの懐にキリストを受け入れてください。そしてご自分の救い主として信じ、この方を頼ってください。心からお勧めしたいと思います。